新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の12日月曜日です。今日のニュースいきましょう。日銀が中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針公表。中国が深圳市住民5万人を対象にデジタル人民元を約1億5754万円分廃止しテスト運用か。 SBI グループが STO による5000万円の資金調達を10月30日に計画。国際決済銀行 BIS 及び日米 A ら中央銀行がデジタル通貨に関するレポートを公開。アメリカ国土安全保障省がブロックチェーンスタートアップ5社へ出資。ミスビットコインことグラコネ藤本舞氏と合同会社ヴァレーと尼崎総合医療センターがバイナンスチャリティ財団による日本への寄付活動の概要発表。最初のニュースは日銀が中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針を公表というニュースです。日本銀行が中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針を10月9日に公表しました。日本銀行は今後中央銀行デジタル通貨 CBDC に対する社会のニーズが急激に高まる可能性もあるとし、現時点では CBDC を発行する計画はないが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から今後の様々な環境変化に的確に対応できるようしっかり準備しておくことが重要であると考えているため、個人や企業を含む幅広い主体の利用を想定した一般利用型 CBDC について日本銀行の取り組み方針を示すこととしたということです。なお、今回公表された資料には CBDC を導入する場合に期待される機能と役割、そして CBDC が具備すべき基本的な特性、考慮すべきポイント、今後の取り組み方針が PDF19 ページにわたり記載がされています。世界各国で中央銀行デジタル通貨 CBDC の実現に向けて一番早く動いているのは中国だと報じられており、また昨年までは積極的でなかったアメリカも今年に入って前向きな姿勢であることが報じられ出しています。また先日韓国は2021年に CBDC の仮想運用テストを実施するという報道もありました。昨年から今年にかけて世界各国で CBDC に関する話題は増加しています。そんな中でまだ日本としても現状 CBDC を発行する計画はないとしつつも、このような取り組み方針が示されたことは価値があり、さらに今回の公表の今後の取り組み方針に関しては実証実験の実施を通じてより具体的実務的な検討を行っていくとしています。資料には概念実証フェーズ1は2021年度の早い時期に開始することを目指している。その準備作業としてなるべく早く構築すべき実験環境の基本要件等を特定し、その上で実験に参加協力してもらう外部ベンダー等を公募する予定であると記載がされており、今後に期待が高まります。
続いてのニュースいきます。中国の深圳市がデジタル人民元を1週間のテスト運用のため深圳市住民5万人を対象に約1億5754万円分発行し配布することをサウスチャイナモーニングポストが10月9日に報じたというニュースです。深圳市の住民であれば誰でもテストへの参加申請が可能です。参加申請は中国の四大銀行を通じて10月9日から12日の間に行うことができます。抽選で選ばれた当選者はデジタル人民元専用のアプリをダウンロードし登録した後、10月12日に3152円分のデジタル通貨が得られる赤い封筒が与えられるとのことです。10月12日から中国石油化工集団のガソリンスタンドやウォルマート、シャングリラホテルを含めた3389の指定店で利用できるとのことです。中国は正式にはデジタル通貨電子決済 DCEP と呼ばれるデジタル人民元のキャッシュレス社会への移行を計画していて、早ければ2020年内にも実施する予定とメディアブロックは報じております。補足をします。サウスチャイナモーニングポストによれば、上海のテクノロジー企業デルフィーノ社は QR コードや近距離通信技術を使ったモバイル決済に対応した 5G 接続機をデジタル人民元の配布に合わせて提供しているとのことです。つまりデジタル人民元を利用される側である小売店がデジタル人民元の決済を受け入れやすくする環境も提供されているということになります。続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社が国内初となるセキュリティートークンオファリングに関連するビジネスを SBI グループとして開始することを10月9日に発表したというニュースです。また SBI ホールディングスの子会社である SBI e スポーツ株式会社が2020年10月30日に SBI ホールディングス株式会社を引き受け人として STO を用いた第三者割当増資を行う予定であることを発表しております。SBI 証券のユーザーが第三者割当増資に参加できます。この第三者割当増資は5000万円の資金調達を普通株式1000株発行することで行われます。新たに発行する普通株式がデジタル株式となっていて、その管理を株式会社ブーストリーが提供するブロックチェーン基盤 iBet を用いて発行管理、デジタル株式の権利の移転、株式名簿の更新が行われることとなります。SBI 証券では信託法や資産物流化法等に基づくファンド形式の STO の公募の取り扱いに関する業務を検討していて、取り扱うファンド型 STO の投資先は不動産、美術品、ゲームや映画の版権などの知的財産権等の資産を想定しているとプレスリリースに記載をされております。補足をします。SBI ホールディングスは2020年7月22日にブーストリーへ資本参加し、セキュリティートークン事業の推進に関する基本合意書を締結していました。SBI の資本参加によってブーストリーの出資比率は野村ホールディングス 56%、野村総合研究所 34%、SBI 10% となりました。また2020年3月31日には野村総合研究所が社債の発行体として第1回無担保社債デジタルアセット債と第2回無担保社債デジタル債を発行したことを発表しています。このように STO を検討する場合、日本ではブーストリーを基盤として発行するケースが目立っております。また2020年5月26日には富士通とブーストリーが共同でブロックチェーン基盤のビジネスモデル構築の検討を開始したことを発表しており、ますますその動きは加速していくのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。国際決済銀行 BIS が中央銀行7行とともに中央銀行デジタル通貨 CBDC に関するレポートを10月10日に公開したというニュースです。このレポート、中央銀行のデジタル通貨基本原則とコア機能は、BIS カナダ銀行、欧州中央銀行、日本銀行、スウェーデン国立銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行、アメリカ連邦準備制度理事会 FRB による共同報告となっております。このレポートでは、本報告書に寄稿している中央銀行はいずれも CBDC を発行するかどうかの決定に達していないとしており、また代わりに本報告書では基礎的な共通の原則と CBDC の主要な特徴を概説し、支援することにより国際的な活動を行うとしております。またこのレポートは CBDC が持つべき3つの原則を強調しており、1、中央銀行は CBDC を発行することによって金融または金融の安定性を損なうべきではない。2、CBDC は既存の形態のお金と共存し補完する必要がある。3、CBDC はイノベーションと効率を促進する必要があると示しております。さらにレポートでは CBDC 発行にあたりいくつか課題が提言されております。例えばサイバー攻撃や自国通貨以外の利便性向上による自国通貨の価値低下などです。いずれも CBDC がいつでも誰でも利用できる設計であるユニバーサルデザインを実現するための過程における課題となるとのことです。サイバー攻撃に関しては CBDC はデジタル通貨であるがオフライン時も利用可能である必要があり、プロセスのセキュリティ面に課題があると考えられております。続いて CBDC 発行のメリットとして通貨の有利子化が挙げられていて、他国の CBDC の利子が自国の利子より高ければ他国の CBDC を所有することを望み、自国通貨の価値が下がることが課題となっております。補足をします。CBDC に対してユニバーサルデザイン、いつでも誰でも利用できる設計を求めた際に、もしも他国のデジタル通貨が自国のデジタル通貨より利便性が高くなった場合、自国のデジタル通貨を持つ人が少なくなることが考えられます。例えば日本の経済成長は日本で物を生産して日本円と交換してもらうことから生まれてくるものなので、自国通貨を所有する人が減ってしまうことは国力を下げる大きな要因となるのです。このようなことからユニバーサルデザインとトレードオフして生まれる CBDC の課題を解決していくことが今後の各国の中央銀行の動きとなるのではないかと考えております。
続いてのニュースいきます。アメリカ国土安全保障省 DHS がブロックチェーンスタートアップ5社に対し総額817,712ドル、日本円にして約8600万円を出資したことを10月9日に発表しました。 DHS はテロリズムの防止、国境の警備管理、入出国管理と税関業務、 サイバーセキュリティ、防災災害対策などを行うアメリカの行政機関です。今回の趣旨は DHS の科学技術局 S&T が取り組んでいるシリコンバレーイノベーションプログラム SVIP の一環として、アメリカ税関国境警備局 CBP、 アメリカ市民権移民局 USCIS、 DHS プライバシーオフィス PRIV のライセンス証明書の偽造防止に関する業務について再募集を行ったものです。SVIP のテクニカルディレクターであるアニル・ジョン氏によると、今回の募集では世界中から80社以上の応募があったようで、選ばれた企業は問題に対する革新的なソリューションを提案し、ワールドワイドウェブコンソーシアム W3C のグローバル基準を使用した技術的な総合運用性への確固たるコミットメントを示し、最終的なソリューションを商業化するための具体的な計画を提供してくれましたと述べています。今回選出された5社はニュージーランド拠点のマターリミテッド、こちらは20万ドル獲得し、アメリカ市民権移民局の電子発行及び電子認証システムの処理能力向上に取り組むということです。そしてアメリカノースカロライナ州拠点のメサー IO、 こちらは19万3612ドルを獲得。そしてアメリカ税関国境警備局の食品サプライチェーンの透明性の向上へ取り組むということです。そしてドイツ拠点のスペアティ、こちらは14万5000ドルを獲得し、アメリカ税関国境警備局の消費者への直接電子商取引出荷のサプライチェーントリサビリティを強化する取り組みを行うということです。そしてカナダ拠点のセキュアキーテクノロジーズ、こちらは19万3000ドルを獲得し、社会保障番号 SSN の代替となる身分証明システムの構築支援を行うということです。こちらの企業は以前よりシリコンバレーイノベーションプログラムに選定されている企業でもあります。そして同じくカナダ拠点のマベネットシステム、こちらは8万6100ドルを獲得し、カナダとアメリカ間の天然ガスサプライチェーンのトレーサビリティ強化への取り組みを行うということです。そしてこちらも以前よりシリコンバレーイノベーションプログラムに選定されている企業ということです。
続いてのニュースいきます。株式会社グラコネの代表取締役である藤本舞氏が、暗号資産取引所を運営するバイナンス設立の慈善団体バイナンスチャリティ財団とのマッチングドネーション、クリプトアゲンストコビドジャパンによって集めた暗号資産等による寄付金で、兵庫県尼崎市の尼崎総合医療センターに医療用ガウンを寄贈することを10月12日に記者会見で発表したというニュースです。バイナンスチャリティはブロックチェーンの技術を使い、世界の経済格差を是正を行うことを目的としており、 SDGs 国連の持続可能な開発目標達成を加速する世界を目指す非営利組織である。バイナンスチャリティでは全ての寄付の履歴をブロックチェーンに記録し、プロセスを追跡可能、変更不可、信頼性の高いものにしているとのことです。なお、記者会見の発表資料によると、これまでのバイナンスチャリティの寄付総額は 1045.31 ビットコイン、日本円にすると約12億5204万円とのことです。また今回のクリプトアゲインストコビドでは、10月11日現在で 384.8667 ビットコイン、同日時点で約4億6000万円の寄付金を集めており、26カ国を支援しているとのことです。日本には今回のクリプトアゲインストコビドによって合計11万枚のマスクを医療機関、福祉施設に寄付をされました。寄付先の医療機関として香川県立中央病院、高知県高知市病院企業団立高知医療センター、国立病院機構神戸医療センター、一般社団法人全国介護事業者連盟などに寄付されています。なお、今回の医療用ガウンについてはこれから寄贈がされる予定です。記者会見にて新しい経済編集部は藤本舞氏に、具体的な医療用ガウンの製造、そして医療機関が寄贈を受けるまでの寄付金の流れはどのようなものなのでしょうか、この寄付プロセスを参考にしようと思った人が参考にできるように教えていただきたいですと質問を投げかけました。その質問に対して藤本氏は次のようにコメントをくださいました。今回実施したのはバイナンスチャリティがグローバルに実施したクリプトアゲインストコビド、もう一つは日本に特化して実施したクリプトアゲインストコビドジャパンです。クリプトアゲインストコビドに関しては、バイナンスに世界中から日本円に換算すると約40億円分の寄付が仮想通貨によって集まっています。その一部を日本に寄付していただいた形になるのですが、これに関してはバイナンスが直接取引をしているサプライヤーに連絡をして、仮想通貨決済を受け付けているサプライヤーに仮想通貨で購入し、日本の窓口である私がマスクを受け取った形になります。中には仮想通貨決済を受け付けるサプライヤーも増えてきているのではないかと思っております。クリプトアゲインストコビドジャパンに関しては、日本の企業や日本の方々からもバイナンスチャリティのコラボレーションに寄付していただいた際は、バイナンスチャリティへ仮想通貨で送っていただきまして、バイナンスが仮想通貨をドルに変換してガウンを製造してくださったバレーさんにはドルで入金をしました。 つまりクリプトアゲンストコビドでは仮想通貨で医療用品を買って、クリプトアゲンストコビドジャパンでは仮想通貨をドルに変換して入金をしてくれたという流れになります。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。ぜひ LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。